皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャールの時間です。パーソナリティ龍谷大学社会学部教授中野保です。
ライフスタイルコンサルタントの柴田薫です。
メディアウォッチャーの徳良信義です。2015年初めてのトリトリオ、
そうです ね、
はい、初合わせで、
はいはい、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。あの視聴者の皆さんもですね、あ視聴者は違うわね、
リスナーの
聴取者、リスナーの皆さんですね、はい、顔は映らへんのけれど、うん、あの一つねよろしくお願いいたします。それで、まあ、2014年が終わって、はい、あっという間に終わって、それで、まあ、2015年、もう20日になってるんですけれど、うん、今日の話はね、2015年、まあ私的にはですね、私のことからちょっと言わせていただくと、はいはい、やっぱりあの 1.17 っていうね、神戸の大震災、これが20年になったっていう、それから私は結婚ちょうど40周年になる、それから11月には70歳になるというですね、
すごいなんか節目の年ですね。
中野さんはどうですか。
2015年のあれですか、うん、まずスタートはすごい大雪で始まって、
ね、
62年ぶりの雪で、
ね、どこにも行けないっていう感じがね、びっくりしました。
たまたま1月2日かな、うん、夜あの武藤文京先生で聞いて、ローマの彫刻家のすぐ近くなんで、9時頃から行ったんですね。で夜12時頃帰る時にもう堀川通りがね、本当に白銀の世界で、木も全部白くなってて、なんかほんまにね、そのカラーよりかその白黒の方が綺麗っていうのをね味わったんで、
なるほど、ね、
で、まあ、白いキャンパスに夢とロマンを描くっていうのがもうずっと僕のあれで、
2015年
ね、なんかその気合が入ったみたいなスタートラインでしたね、
は
い、
なるほど、
はい、
柴田さんはホットニュースがあるんですよね。
そうですね、ありがとう、私のことではないんですけれども、あの、まあ、私自身は今年も変わらず、あのいろんなことにチャレンジして、あの邁進していきたいなと思ってるんですが、まあ、今年はもう年末年始がないというか、実はあのさっき 1.17 っていうのが出たんですけど、うちの長男はその 1.17 に生まれて、
え、
はい、
あ 1.17
はそうなんですね。今年あの、まあ、12歳、小学校6年なんですけれども、はい、でその日に自分の誕生日に自分の行きたい第一志望の中学の受験があると、うん、もうこれがいい誕生日になるのか悪い誕生日になるのかっていう、で年末年始も今年はもう旅行もない、外食もなし、もう毎日私は家で朝昼晩朝昼晩ってもうご飯担当の係だったんですけれども、うん、もう本当になんか親は何もしてやれないので、見守ることしか、本当にもうこう胸が苦しい、ずっとこう年明けから今までそうだったんですが、まあ、あの誕生日の次の日に合格発表があって、
すごいね、
いや無事合格してたんですね。でもあの正直あの全然模擬試験もなかなか A 判定もらえなくて、でも自分が小学校3年の時からこの中学に行きたいと思って、もらったパンフレットをポスター代わりにずっと部屋に貼って、であの模試なんて波があるじゃないですか、うん、もう時に C 判定も D 判定の時もあって、もうあかんのちゃうって言っても絶対僕ママここ行きたい、僕ここの中学校行くからって言って、すっごい強い信念で頑張ってきて、で最後の最後まで本当前日まで諦めずに、まあ、勝ち取ったんで、私はなんかその自分のたかが、まあ、その12歳の子が、うん、やっぱり寝る時間も惜しんでこんなに頑張ってるっていうのを見て、うん、人間っていうのは強い思いっていうか強い信念を持って、そして最後まで諦めなかったら奇跡が起こるんだなと、うん、でもその奇跡の元にはやっぱり努力やなと、努力なしには奇跡もないし、本当にあの、ね、思いますね。なんか子供からすごく教えてもらいました、
う
ん、
大きな夢をね持てるかによって人間ってね、うん、あのピグマリアン効果っていうのね、昔から言われている、あの それを望めば、うん、その望みが大きいほど叶うんだっていう、
ね、あともう一個思ったのはやっぱりね、うん、夢をこうリアルに持っていくことなのかなって、うん、だからただ単に中学受験頑張ろうっていう時ってなんか本腰入ってなくて、やっぱり自分の行きたい中学が決まって、でやっぱり何回か足運んでだんだん自分がイメージできてきたら、うん、やっぱりその思いってどんどん強くなるので、うん、 まあ、私もあの自分の本の中に夢っていうのはより、ね、うんうんうん、リアルにで人に言ってった方がいいよって言ってたんですけど、うん、いや本当まさにその通りだなと今回も思いましたね。
いろんな受験があるけれども、うん、僕は中学受験受けたことないですけども、うん、中学受験が一番難しいんじゃないかな。
みんな言われるんですよ、ね、一番しんどい。で私も中学受験は経験なくて、うん、大学受験だけなんですけど、うん、ある意味中学受験が一番あの受ければ、学校も限られてるし、うん、レベルも高いから一番しんどくって、でやっぱ家族で頑張らないといけないので、
あの今島さんが言われたみたいに本人の強い意志で、普通周りのね親がこうどっか行け行けみたいな話多いと思うんだけど、本人がやっぱりその自覚していくんだっていうのはね。
だって私ね何回かね、もう別にしんどいんだかまへんよって言って、別に自分がね無理してまでって言ってて言ってて、そして言うたびに息子に怒られるんですよ。もうそんなほんまにいい加減やな言うて、いやいい加減ちゃうやん、あんたがプレッシャーになったらあかん思てっていうふうに言ったら、そんなんな俺が行きたいねん、俺がやってるからしんどくもないし、もうそんなんなやめとか言わんといてとか言
うんですよ。やっぱお母さん見てはん
ね。怒られてふざけてるとか言われて、こっちはね気を楽にしてあげよう思ってるのに。だからやっぱり親に言われてやらされてると多分最後まで続かへんかったけど、自分の意思って大きいなって。
それやっぱ似てるの違う、ね、自分で思わない今回
見たらママ
兄の、ね、ママ兄の
根性がある。
いやいや最後の最後はね、いやもうでも神様を味方してくれはったな
って、めっちゃ嬉しいね。そしたら ね
私ね号泣しましたもん、合格発表一緒に見に行ったんですけど、
一緒に行ったの、
うん、でもね正直ね、いやもうないかもしれへんと思って、行って、でも自分の中でもうイメージしてたんですよ、絶対この数字がある、1198だもんで、ほんで見えた時にうわーって
号泣、ね、何倍ぐらいの競争率は、
何倍ぐらいね、でもね、その何倍っていう前に多分あの受かりそうじゃない子は、
そうそうそう、
あの志望校変えさせられるんですよ。だからもう受けに来てる子ってもうある程度多分うちの子よりも賢い子ばっかりってぐらいの感じなんで、もう本当に、
ね、はいね、京都トップの
ね、いやだから泣きそうでしたね、うん、
いや中学受験はね、だけど本当にあの親の受験ですよ、ね、大学になるとね、あの自分のね意思とか、あの普通の人ですよ、はあるんだけれど、なかなかね、あのお尻叩いてみたりね、褒めたりいろいろしながらね、あの周りの、あのサポートっていうかな、これっていうのも大きいと思うんだけどね。
ね、うん、なんかまあメンタルケアと、うん、まあ、ご飯担当って感じですね。もうあとはね、やんのはやっぱり子供やから、うん、あんな難しい数学とか算数解けないですもん。
解けないね。いや、おそらくね、高校の数学って役立たないけども、うんうんうん、多分ね中学受験した算数数学は一生役立つような感じで、うん、なんかすごいね。
自分で考えるからね。うん。鶴亀山とか植木山とかね。
それ全部ね。めっちゃ賢く感じるでしょ。今、鶴亀山やったら言うたらね。なんか。
だけど、数学のね、公式を覚えて言うのはね、
うん、違うね。
これはね、あんまり人生の役に立たないなとは思うんですけどね。うんうん、
だから、柔らか頭じゃないと解けないもんね。
うん。うんうん、そう
思います
ね。だけど本当におめでとうございます、うん、
ちょっとこれでも一足ほっとして、ね、うん、もう今日も来れないかもと思ってたんですけど、無事こうやってこれで笑いながら話せるっていうのはもう本当幸せなことだなと、ね、はい、ありがとうございます、はい、
徳田先生、ね、あの神戸新聞の1月12日にすごいですね、
は
い、
ね、大きく載せていただいて ね、
は
い、あの
ヘッドホンつけた姿で
同志社女子大のね、はい、オペラコースの人たちに歌ってもらってね、はい、あれしたんですけどね、うん、あの表面は要するに男女のこう別れみたいなね、うん、それの心の機微っていうのだけれど、僕の心の中にはあの要するに再 3.11 にしろ、あの 1.17 もあのいい曲っていうのがあるんですよ、うん、だけど生きてる人は頑張ろうみたいなね、うん、話で、あの僕はやっぱり本当に突然なんでこの人がいなくなったんだっていうね、うん、そんな悲しみをこう歌いたかったんですよ、
う
ん、
もうかっこいいね、作詞桜って書いてあったね、先生の名前書いてあった、
うん、すごい、
どういう思いでそういうやっぱり、うん、あの親しかったお友達とかの顔を思い浮かべて書かはったんですか。
そうやね、それでね、あのこの中にも出てくるのは後で ぜひお二人に聞いていただきたい。
いやいや今、はい、いかがです
か。今ちょっとさっきじゃあ聞かせてもらいましょうか。
そうしましょうか。うん、まあ一言だけ、その中に神戸っていうのはね、雪なんて降らないんですよ、はい、正月に雪が京都すごかったんでね、うん、だけど雪が全てのものをね、真っ白な雪がっていう、そんな思いをちょっと込めた曲なんですけれど、はい、まあ僕がやってたABC ヤングリクエストっていうね、は
い、
中野先生、
はい、いやもう聞いてましたね、
聞いていただいた、はい、あれのテーマ曲はですね、今でこそ奥村千代っていうのが知ってるんですけど、みんなね、だけどあの頃はそんな売れてない人で、それでしかも歌唱力のある人っていうので、それを主題歌だったんですよ、うん、で今日ぜひ聞いていただきたいのは、仮歌っていうのをね、歌手が歌う前に声楽家であったそんな人が、歌うんですよ。その版をですね、ぜひ聞いていただきたいなと、はい、すごいなと、この人はプロやなと思うんですけど、いかがでしょう。
はい、
港神戸は銀世界、携帯電話持たずにおいて飛び出した、冷たい雪が頬を刺す、凍えたカモメに似ています。探さんといて、うちのこと、外国船が汽笛を三度、バックするよの合図です。戻れの印、かれんとこ、心は波に揺れてます。シティ神戸に雪が舞う、六甲の山白い絵の具で塗ってます。生まれ育ったこの街や、どこへ行っても暮らせます。探さんといて、うちのこと、明かりが灯る北の坂、ふらり入ったジャズライブ、ピアノとリオはマイウェイ、家への皮肉寄ってます。眠れぬ神戸に日が差した、元町通りセンター街は別の顔、震災前と違ってる、馴染みの店も探せない、探してくれるうちのこと、 美人館の人並み避けてフラワーロードの花時計二つの針はいつ合うの春待つ花はいつ咲くの。
横浜と神戸に比べたら神戸のまさにこう白銀からジャズから今回のこのね
景色がパーッとこう
本格的な演歌
なんかね蘇るか想像できますよね。
すごいこれ曲も
曲は僕の友達古くからね。
またあの関西弁がいい
ですね。関西弁がいいね。探さんといて
違うことっていう
なんかね
ちょっとねそんなを入れてみてね。でまあ本当にあのね6434人ですか、うん、ね、犠牲者
すごい数ですよ ね、
うん、
ね
すごい数、うん、なんかこうねあの魂を本当にあの送るあれになればなというね、うん、20年節目に、まあ、こうやってね作ったんですけれどだけど本当にこういうねあの震災を伝えていくっていうね、うん、あの同志社の女の子たちに歌ってもらったのも、うん、彼女たちはもう20何歳やけど2歳の時とかそんなんですから、うん、全く震災なんて知らないわけですよね、うん、その世代になんかこうね、まあ、シャンソン風の歌謡曲といえば歌謡曲なんですけれど、うんうん、こんなものを残してみんながカラオケでも歌ってもらえたらな、うん、で実はこれあの大震災の言ってねなんかこうそんなことが話題になればなという、
シティ神戸っていうこの題もいいし、はい、この神戸新聞に書いておられるんですけれども、うんテレビでは分かりやすさを追求してきたが、うん、その結果、物事を単純化して見てしまう人を生み出してしまったので、責任がこうあるとでこの歌にはね今おっしゃったようにこう永遠にこう伝える思いと、うん、いやさすがやっぱり徳良先生のその神戸のね、なんていうかな神戸の良さがこの歌にすごく出てるんで、
そして、ね、あれですよねさっきおっしゃった本当に、うん、なんかこうもろっていうか、うん、ダイレクトじゃなく、うん、
カウンターでね
すごくこう、うん、なんかこう上品にオブラートに包まれてるけど、うん、こう心に触ってくるっていう、ね、なんかねすごい
すごいねさすが
徳良さんらしい、
重ねておられるからさすがこう関西学院大学の大先輩のね、うん、シティーボーイのなんかやっぱりすごい、まあ、本当にいい歌ですね。
ありがとうございます、うんうん、あの小さい時からね、うん、あの本当に船の汽笛をね聞きながら育ちましたから、うん三弁汽笛が鳴ったらバックの印とかねそんなのもう身に染みついてるんですよ、うん、でそんなのをやっぱりね再びもうねこの世では会えないけれどなんかこう会いたいなというね、うん、帰ってきてほしいな
という思い。いやなんか私の同級生は震災じゃないんですけど、うんうんうん、事故でね電車の事故でご主人亡くされてるんですよね。
あの尼崎のあれ JR
いや、そうじゃないんですけど、うん、でもね、うん、その私の友達が言ったのが、うん、病気で亡くなる場合はある程度心我慢ができるけど、うん、その事故とかやっぱ災害っていうのは、うん
突然
で受け入れられないってやっぱ彼女は言ったんですよ。ほんで、うん、明日やっぱり元気に行ってきますって言ったのが、うん、あの夜にはもう亡くなったって聞いて姿を見ても、うん、もう本当に受け入れられなくて、うん、だからやっぱり事故とか災害とかで亡くなるのは、うん、残された家族にとっては本当に苦しいって言ってたので、うんね、やっぱりあんだけの人数の方がね、うん、一瞬にして亡くなられたっていうのはそれ以上の数のやっぱり遺族の方々の思いを考えるとやっぱりこうグッてそれも胸がね苦しくなりますよね、うん、
だからまあ天才だからねしょうがないとは言いながらね、
うん、もう何に怒りをぶつけていいのかっていう感じですよ ね、 なんかもう
だけど人災の部分もある、うん、で今 3.11 の後でもね、うんなんか堤防をねかさ上げして、うん、僕はそんなことじゃないと思ってんね、うん、ねそうじゃないよね、うん、 それを言う、うん、思うんですけどね。
いやそれはね、日本人って自然とこう調和して生きてきたでしょ、うん、で僕読売新聞でこの前一面に載ってたんですけどね、世界633都市、まあ大きな都市があってね、その中で自然災害で最も危険な地域って順番に書いていけば、一番がやっぱりあの東京横浜で、二番が神戸大阪で、七番が名古屋なんですね。660何都市の中でベスト10に大都市が3つ入ってるんですね、
日本はね、
うん、で僕ね二十数年前やったかな、あの中東とかアフリカ行くときに、いや今から行くって言ったらね、国連で行くって言ったら親戚そんな危ないとこ行かんとけって言われて、僕反対に日本こそ自然災害本当に行ったことあって誰もそんなこと言わなかった、案の定っていうか、案の定って変な表現だけど、ね、やっぱり神戸も遠くもあったと、ね、でそうだったら僕は世界の消防隊をね、うん、絶対沖縄とか神戸かどっかに作って、国際連合の消防隊で軍事でなくってね、そういうことをすべきであると、相当お金かけてもいいし、困ってる人を助けに行く
よ、そこが日本足りないとこですよね。なんか起こった時にその指示も遅いし、やっぱりこう自衛隊動く時間がかかるじゃないですか、ね、実際ほらアメリカの方が早く来たとかいう話もたくさんあるし、ああいうのはちょっとどうなのかなってやっぱ疑問を抱きますよ ね、 よね。
それとね、あの時報道陣がね、みんなね、タクシーでね乗りつけたんですよ。だけど進まないんですよ現地に。
うん、
おかしいやろと。でだけどあの田中康夫さんというね、長野県の知事もした、あの僕らと同年代の彼は自転車でやっぱり駆けつけてるんですよね、やっぱりね。報道も僕はそういう意味ではね、もうタクシーに乗り慣れてるっていうね、そんなもあるなというね、つくづく思いましたよね。それで、歌詞の中で携帯電話っていうね、神戸のあの災害から携帯電話が流行り始めたんですよね、日本中に。だからちょっとこうそういうのもね入れて、要はその災害の今スマホの中に、中野さんも今スマホ出してはりますけど、はい、その中のアプリケーションにラディコっていうラジオがあるんですよね、
ありますね、
今日も道場で最終の講義やったんですけど、みんなのスマホにねラディコを入れてけって、もうまさかの、要するに人生って上り坂で下がり、下り坂ある、だけどまさかがあるんやっていうね、
まさかの坂ね、
はい、まさかの坂、そこに備えるっていうね、
リスクマネジメントから言えば、自分でできることって今おっしゃったように、そのラジコつけたり、ヘルメットでいいかな、ヘルメットちゃんは
そんなものを、ね、
つけたりね、いろんなことをできるけども、だけど自分の力でできないことってあるでしょ、やっぱり自然災害、日本は世界でね、こんな自然災害危険、そしたら消防隊みたいなね、そんなんをみんないて作るっていうのが2つ必要なんですね、自分でできるすべてのことは、食料を備蓄やったり、やる、いろんな。ドリル訓練する。でもう一つできないことっていうのはね、必ず起こるから、世界最大級の消防隊を本部を日本に作ること で、で日本のその自然災害のやっぱりノウハウを世界にこう伝える、それがね、日本が世界に尊敬される安全保障というのはそこから生まれると思うんです、
ね、そうですね、
軍事でやるんじゃなくて、尊敬するされるギブアンドテイクでね、必ず日本はこういうことまた起こるから、
ノーベル平和賞は、そういうことに必ず受賞できますよね、
別にノーベル平和賞
もらえるんじゃなくて、
それ以上に日本って
ないけれど、
630何として本当に危険ということをね、再確認というかね、すべきであるって、けどみんなしてないように思うんですね。
いや基本、日本人ってやっぱ平和ボケしてるっていうか、そんなこと起こらないって、私もだやっぱ東京の関東の方って地震多いけど、関西って本当になかったので、
なかったから、
20年前の大震災の時に、っていう、なんか信じられないっていう、
20年前のね、もうエモーショナルなことも大事だけど、それよりもっとね、大事なことある。僕ある、ね、テレビずっと見てたんだけど、20年経って、過去のあれ、それは大事ですよ、だけどそうだったらね、次のステップでほとんどなってないでしょ、同じことは起こった、同じ、
なんか昔をこう回数をして振り返ることがどうしても多いんですけど、やっぱりそうじゃなく、じゃあ次何するべきか、未来に向かっていかないとダメですよね。
それは堤防を高くすることじゃなくてね、
はい、ね、そうそう、
知恵をね、やっぱり、
世界の消防隊と協力しながらね、やっていくような、そこに税金ボンとつぎ込んで、それが僕日本の安全保障でね、国が政治家やるべきことはそういう大きなところや
って
る、
そうそうそう、政治家が判断し、考え判断することやもんね。まあ 1.1 一七っていうのは、まあ僕ね、神戸育ちにとってはですね、本当に忘れないことで、この間の 1.17 の日もですね、正午にね、うん、一斉に汽笛とかですね、うん、それから、その辺にいるとおかしいけど、神戸港のあたりにいる船とかですね、うん、それから神戸の町の、寺院とか、それから、教会の鐘を全部正午に鳴らしたんですよ。そんなもね、YouTube に載っけたりしてるんですけどね、うん、まあ、それは本当に中野さんおっしゃるように、そういう消防隊を作るっていうね、うん、援護班を作るっていう世界的な人たちもいっぱいボランティアで来てくれると思うんですよね、うん、だからそういう人たちの、ものも大切で、まあ、小さなことしかできませんけれど、うん、まあ、そんなことをね、やっぱり僕は2015年に、うん、思いましたね。
この神戸シティ神戸、
シティ神戸、
いやでも歌っていうのがいいですよね。いい歌っていうのはやっぱり残るし、でそれこそね、国境を越えて伝わっていくので、そうそう、
だから英語のね、直訳みたいなのもつけてるんですよ、 YouTube に、
うん、
だからあんなんでね、お知り合いの、外人の方にですね、うん、ぜひあれしていただきたいなと。
昨日ハーフムーンって、いつもね、オープニングとクロージング、
湘南の、
湘南のね、稲村ジェーンのモデルになった人なんですけども、その世界中の子供たちという歌、はい、国連ソングになったんですね。オープニングですよね。これ2000何年2003年ぐらい国連のソングになったり、グランデルズで歌ってもらったんですけども、はい、徳良先生のこの歌も僕本当にいい歌って思うんで、うん、そういうモニュメントというかね、なんかでこの歌っておられる方もすごいいいですね。このシャンソン歌手ですか、この人の声もいいし、じっくり身近な人が作った、こう作されたこう歌、詩を聴けばね、さすがに神戸、神戸らしい歌だと思いますね。
ぜひね、歌い継がれたらいいなと思っています。
いやでもそうですね、忘れちゃいけないことってありますからね。
ありますよね、
けど自分が能力を超えたところのところは忘れた方がいいと思うんですよ。なんか思いません？自分が
こう、ね、できないこと
できないことはね、もうあっさり
選
べて、そこでずっとね、自分ができないことない
ん
で
しょうね。執着するのは良くないし、いつも言うんですよね、なんか反省は必要やけど後悔はしなくていいみたいな、そういう感じですよね。なんかできないことをぐじゅぐじゅ思えるかは、あと逆にできる人に委ねるとかね、
そこはね、思い切りの良さも、まあ本当必要かもわかんないですね。
なんか批判ばっかりしててもね、まあ、政治に対しても、その中でどうするかっていうことが僕大事だと思う、厳しい状況の中でいかに自分がその中でどのように貢献したりやるっていうことを考えるべきで、僕震災のこともそうやと思う。もっとこう、この
教訓を生かして、
それを機にね、もっとこう本当にどうしたらいいかというシステム的なことをね、
みんなの知恵を集めるっていうね。
でも確かにこの震災以来、震災の数がググッと本当に増えたような気がするので、
まあ、メディアもそんなんでね、ちっちゃな地震でも取り上げるしね、まあ、そういうのは、まあ、メディアの本当に何を取り上げ何を切り捨てるんかっていう、そこも問われますよね。
そうですよね、やっぱ影響力が大きいだけ
に、ね、19歳のあんなね、しょうもないのも、メディアはね、あんな流すべきやないんですよ、
まあ、そうですね、メディアはこう突き上げてるところあるでしょ、はい、だけどこの、震災の問題は本当にもっと取り上げた方がいいと思う。
いやそうですね、
世界客観的に見てね、日本は危険視されてるから、いいとこもあるけれども、だからもっと一緒になってね、なんか作り上げるということは大事だと思うんですよね、
はい、
毎月初めの月取り取りをね、ちょっと今日は月始めないですけれども、よろしくお願いします、
お願いします。